77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。9月13日花の金曜日になりました。13日の金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今週も楽しく参りましょう。先日ですね、9月8日の日曜日の日に長崎で開催された劇団四季ミュージカルジーザスクライストスーパースターエルサリムバージョン、私見てきました。創立70周年に送る劇団四季ミュージカルの原点ということで、演出家浅利啓太さんがオリジナル演出とは全く異なる独創的な発想で海外ミュージカルを日本人の心に響く舞台に昇華させた浅利さん演出の代表作ですよね。さらにですね、キャッツとかオペラ座の怪人の作曲家のアンドリュー・ロイド・ウェイバーと、あとライオンキングの作詞家のティム・ライスが20代の時に生み出した出世作でもあるんですね。今回ですね、エルサレムバージョンということで、大胆なまでにあらゆる装飾を削り取った荒野が舞台で、圧倒的リアリズムを追求した浅利さん演出はもう高い評価を得て、芸術選奨文部大臣賞を受賞されてるそうです。この作品なんですけれども、本当にもう素晴らしい舞台でした。語り気のない舞台での熱気あふれる歌唱力っていうか、もう歌がね、ものすごく心に響いたんですよ。私ですね、ミッションスクールに通っていたので、聖書の授業のことをもう思い出しながら見てたんですよね。もういろんな名前が出てきて、うわ懐かしいななんて思いながら見てました。これまでいろんな舞台鑑賞してきたんですけれども、迫力があって改めて歌の力強さを感じた作品でした。今ですね、この作品全国公演中ということなので、公演地域の方はぜひこの機会にね、本当生の歌、ぜひ素敵なもう舞台ですのでご覧いただきたいと思います。公演情報など詳しい情報は劇団四季の公式ホームページをご覧ください。劇団四季のミュージカルはまたですね、長崎にも来る予定があるみたいですので、その辺もチェックしながらね、楽しみにしたいと思いますね。またラジオでも劇団四季ミュージカル情報発信していきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。さあ、今週も素敵な作品たくさんありますので、早速ご紹介していきます。ヒューマンポジション。ノルウェーの港町で新聞社に勤めるアスタは、地元のホッケーチームやアール・ヌーボー建築を保存するための小さなデモ、クルーズ船の景気など地元に関するニュースを取材し記事にしています。プライベートではガールフレンドのライブと2人穏やかな時間を過ごしていた。そんなある日、アスタはノルウェーに10年間住み働いていた難民が強制送還されたという記事を目にします。その事件を調べていくにつれ、アスタは自身を覆っていた無気力感を払拭し、仕事とプライベートの両方で自分が求める心の居場所を次第に見出していくという、病気の療養から復帰した新聞記者が何気ない日常や社会とのつながりから心の居場所を見出していく姿を描いたノルウェーのドラマです。この作品が長編2作目となるアンダース・エンブレム監督が自身の故郷であるノルウェーのオーレンスを舞台に、主人公の心の機微や日常を優しく美しく静かなタッチで描いていきます。この作品ですね、オープニングシーンを見た瞬間、あ、この景色なんだか長崎に似てるなってこう思っちゃったんですよね。そしてアスタが飼ってるも猫ちゃんもまた可愛いんですよ。 かセリフもそんなに多くなくて、それでいて誰もいない風景だけこうしばらく映っていたり、物語自体もゆっくりした時間が流れていくような感じで、この余韻に浸れる感じがこの作品の魅力なのかなって感じました。もう心穏やかに心地よい空間を過ごせるような作品です。ヒューマンポジション、こちらは明日9月14日から全国順次公開で、長崎は公開決まってないんですけど、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。続いての作品はジガルダンダ WX。 1970年代のインド南部タミル地方、小心者の新人警察官キルバイは不可解な殺人事件に巻き込まれて投獄され、復職の条件としてギャングの親分シーザーの暗殺を命じられます。クリント・イーストウッドの西部劇が大好きなシーザーに接近するため、キルバイはサダジット・レイ・モンカの映像作家と身分を偽り、シーザーを主演に映画の監督に立候補。シーザーはキルバイを抜擢するんですが、二人の運命は思わぬ方向へと転がり始めるという、インド・タミル語映画界の奇才カールティック・スッパラージ監督によるギャングスターミュージカルジガルダンダのシリーズの第2作目。前作とのストーリー上のつながりは薄く、映画好きなギャングの親分と彼を暗殺するため映画監督になりすました新人警察官の思いがけない運命を激烈な社会批判を盛り込みながら滑車しています。まあ、この作品すっごい迫力でね、すっごいスケール、圧倒された172分の上映時間もあっという間でした。まあ、そんな中でのメッセージ性の強さとか、これはですね、想像以上に面白かったです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ジガルタンダ WX、 こちらは全国順次公開中で、九州では佐賀のシアターシネマなので公開になります。続いての作品は僕のお日様。雪の降る田舎町、ホッケーが苦手な喫音の少年拓也はドビュッシーの曲月の光に合わせてフィギュアスケートを練習する少女さくらに心を奪われます。ある日さくらのコーチを務める元フィギュアスケート選手の荒川はホッケー靴のままフィギュアのステップを真似して何度も転ぶ拓也の姿を目にします。拓也の恋を応援しようと決めた荒川は彼にフィギュア用のスケート靴を貸して練習に付き合うことに。やがて荒川の提案で拓也とさくらはペアでアイスダンスの練習を始めることになるという長編初監督作僕はイエス様が嫌いで第66回セバスチャン国際映画祭の最優秀新人監督賞を受賞し、この作品が長編2本目の商業デビュー作となる奥山博さんが監督撮影脚本編集を手掛けています。キャストは荒川を池松壮亮さんが務めるほか、越山啓達さん、中西木原さんなどが出演しています。もうですね、この拓也がすごく可愛いんですよ。憧れの眼差しでこう見てたさくらちゃんと一緒にアイスダンスをすることになって、もうだんだんこうフィギュアが徐々になっていく彼の姿にですね、私はですね、よかったね、もう頑張れとこうエールをね送りながら見てました。まあ、そんな拓也の淡い恋心もあれば、荒川コーチが抱えているものとこう考えさせられるところもあったりするんですよね。そしてなんとも印象的だったのがこのエンドロールの演出なんですよ。これが可愛らしいっていうか、この映画にぴったりの雰囲気だったんですよね。ぜひこのエンドロールにも注目してみてください。僕のお日様、こちらは全国順次公開中で、長崎では東方シネマズ長崎で公開予定となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。あの名作がスクリーンに帰ってきます。シュリデジタルリマスター。要員暗殺事件を捜査中の韓国情報部員ユ・ジョンウンとイ・ギャンギル、犯人ともくされる北朝鮮の女性工作員を追跡する2人は、強力な破壊力を持つ液体爆弾を用いてのテロの脅威を知るという南北対立を描いたスパイアクション超大作にして圧巻のラブストーリーであるこの作品は、1999年2月13日韓国で公開され、タイタニックを超える 621万人を動員し社会現象に。翌年日本でも公開され、韓国映画はハリウッドを超えているのかという驚きとともに、列島沸騰の社会現象を巻き起こし、当時の韓国映画としては空前の興行収入18億円を突破する大ヒットを記録。しかしその後、韓国の出資会社側の事情でこの作品の上映権が宙に浮く事態となり、劇場上映配信などができなくなってしまい、映画の世界地図を書き換えた奇跡の一作、韓流の始祖など語り継がれながらも見られない幻の傑作となっていました。ぜひもう一度見たいと途切れることのない再上映の熱い声に応えようと、監督自身が粘り強い権利交渉を重ね、その努力が実を結び、韓国での公開から25周年のアニバーサリーイヤーに合わせて、いよいよ劇場再上映が叶うことになりました。監督も関わる中で行われた 4K デジタル修復作業により、南北に横たわる悲しみと平穏な日常に輝く愛のコントラストが一層際立ち、ラストの圧倒的な衝撃はより深く胸を震わせます。当時すでに大スターだった主演のハン・ソッキュに加えて、物語の脇を固めたソン・ガンホやチェ・ミンシクはこの作品を得て韓国映画界の柱を担う存在となり、この作品が映画初出演だったキム・ユンジンはその後ハリウッドにも進出。そんなそうそうたる出演者の共演は今見るとより胸を熱くします。ですね、私改めてこの作品鑑賞したんですけど、公開当時に見た時よりも年を重ねた分さらに心に刺さる、もう胸に響くものがあって、もう切なさがね、もうぐいぐいと身に染みました。幻の傑作と言われるこの作品、再びスクリーンに登場という嬉しい機会ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。シュリデジタルリマスター、こちらは今日から全国順次公開中で、長崎では9月27日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品はヒットマン。ニューオリンズで2匹の猫と静かに暮らすゲイリー・ジョンソンは大学で心理学と哲学を教える一方、地元警察に技術スタッフとして協力していました。ある日、おとり捜査で殺し屋役となるはずの警官が職務停止となり、ゲイリーが急遽代わりを務めることに。さまざまな姿や人格になりきる才能を思いかけず発揮したゲイリーは、その後も偽りの殺し屋を演じて警察の捜査に協力。そんなある時、マリソンという女性が夫の殺害を依頼してきます。支配的な夫との生活に傷つき追い詰められた様子の彼女に、ゲイリーは思わず手を差し伸べ、この出会いで2人は恋に落ちるんですが、後日マジソンの夫が何者かに殺害されてしまうという、6歳の僕が大人になるまでのリチャード・リンクレーター監督とトップガンマーヴェリックのグレン・パウエルがタッグを組んだクライムコメディです。1990年代に偽りの殺し屋として警察のおとり捜査に協力していた人物の実話を元にした作品で、主人公ゲイリー役のパウエルがリンクレーター監督とともに脚本も手掛けています。もう今やグレン・パウエルも大活躍ですよね。今回この作品ではまた違った魅力を発揮してるんですけど、しかもこの話実話というのにも驚きました。この作品あまり前情報を入れずに見た方が楽しめると思うので、ぜひ劇場でお楽しみください。ヒットマン、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月の10月11日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はスオミの話をしよう。豪邸に暮らす著名な詩人寒川の新妻スオミが行方不明となり、豪邸を訪れた刑事の草野はスオミの元夫で、すぐにでも捜査を開始すべきだと主張するんですが、寒川は大ごとにしたくないとその提案を拒否。やがてスオミを知る男たちが次々と屋敷に訪れ、誰が一番スオミを愛していたのか、誰が一番スオミに愛されていたのか、安否をそっちのけでスオミについて熱く語り合う男たち。しかし男たちの口から語られるスオミはそれぞれが全く違う性格の女性だったという、三谷幸喜さんが記憶にございません以来5年ぶりに手掛けた映画監督脚本作品です。キャストはスオミを長澤まさみさん、スオミを知る5人の男たちには西島秀俊さん、坂東彌十郎さん、松坂桃李さん、遠藤憲一さん、小林隆さんが務めています。 もうですね、この作品ザ・三谷幸喜エンターテイメントここにありというような三谷ワールド全開でした。まあ、聡美を愛した5人の男たちのキャラクターがまた個性的で、もう見てるだけでなんかね笑っちゃったんですよ。もうなんかねゲラゲラ笑うっていうよりもプッくすっとこうプッと吹き出しちゃうようなこう笑いなんですけれども、まあ、5人の男たち、そして聡美を演じた長澤まさみさんとキャストがもうすっぺても最高でした。まあ、彼らが繰り広げるドラマプラスミュージカルシーンもね、このミュージカルシーンがねすごく必見なんですよ。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。聡美の話をしよう。こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームひだまりの真央さん、ミカさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。9月7日に正三角関係の舞台を見てきました。松本潤さんの熱のこもった大迫力の演技に圧倒されました。弟二人に永山瑛太さん、長澤まさみさん、父親役が竹中直人さんと豪華な俳優さんたちでした。松潤の演技はもちろんのこと、他の役者さんたちも魂のこもった迫力の演技、それにスピード感がよく、次々に変わる舞台で魅了され、私は吸い込まれるように見入ってしまいました。おちゃらけな演劇かと思いきや、戦争という大きなテーマの劇で、ラストは感動のあまり私は涙が溢れました。この後ロンドン公演もあるとのことで、日本が世界に伝えたいメッセージが込められている舞台でした。カーテンコールは4回も松潤をはじめ出演者全員が手をつないで丁寧なお辞儀をされました。一つ一つの舞台を情熱を持って大事に演じてくださった感動を出演者と観客が分け合えた瞬間でした。こんな素晴らしい舞台を生で、しかも大好きな松潤を間近で見れて本当に良かったですといただきました。ありがとうございます。本当にね、生の舞台素敵ですよね。まあ、素晴らしい感動もありがとうございました。もう私もさっき劇団四季の話しましたけど、もう本当に感動が伝わる舞台を見るとものすごく幸せな気分になりますよね。ひだまりの真央さんも素敵な感想を本当にありがとうございました。さあ、おしまいにもう一つ映画をご紹介します。シサム。江戸時代前期、北海道南西部に位置する松前藩はアイヌとの交易品を主な収入源としていました。松前藩氏の息子である幸次郎と兄の栄之助はアイヌとの交易で得た品を他藩に売る仕事をしていました。ある日、栄之助は使用人善助の不審な行動を見つけ、善助に殺されてしまいます。復讐のため善助を追って江戸地へ向かった幸次郎は、そこで異なる文化や風習に触れ、それを理解することで自身の人生を見つめ直していくという北海道の大自然を背景にアイヌと和人との歴史を描いた人間ドラマです。キャストは幸次郎を寛一郎さんが務めるほか、三浦貴大さん、和田雅人さん、坂東亮太さんなどが出演しています。まあ、この作品なかなか見応えの人間ドラマでした。まあ、自分がこれまで知らなかった文化に触れることで、今までなかった感情が湧いてきたり、自身を見つめ直したり、主人公が経験する思いは時代や環境、まあ、状況が違っても通じるものがあるなっていうことも感じました。まあ、固定観念の中で終わるものではなくて、他に目を向けること、まあ、そして理解していくこと、この作品から学んだように思います。シサム、こちらは九州ではユナイテッドシネマ福岡桃地などで公開です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画グレイティストショーマンからザ・グレイティストショーを聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。